タネラジ。
どうも、オレンジです。
最近は3つイベント掛け持ちもできます。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート。はい、ということで。今回もオンラインイベントについてちょっとお話しして、皆さんとですね、わわ言っていきたいなと思いますけども、
わわわわ。
うん。はい。今回はですね、
はいはい。
旅についてちょっと、話をしたいと思うんですけども、旅と学びの協議会っていうのがありまして、
おう。
まあ、何かっていうと、ANA。全日空。
うん。
ね。ANA ホールディングスは、教育工学、幸福学、観光学の視点から、ニューノーマル時代における旅を次世代教育の一環として活用することを目的に、旅と学びの協議会を設立したと。
まあ、なんでしょうね。
そうそう。これだけだとよくわからないんですけど、まあいいです。わからないのはしょうがない。まあ、アナって、要するに旅というか人を移動させる、まあ、商売なわけなんですけど、まあ、これを、はい、様々な形で、展開していきたいということで、単に移動だけじゃなくて、それにどういう付加価値があるかとか、移動することにどういう価値があるかということを、まあ、なんか研究していきたいみたいなことがあるんだと思うんですよ。でそれが、だから、例えばその、学生さんとかもそうだし、それ観光、あとそれから移動自体が幸福である。幸福につながるんだみたいなところのアプローチから今の3つの教育工学、幸福学、確定視点が入ってきてると思うんですが、
うん、
で今回はそのキックオフイベントということで、
うん、
ちょっと長いですよ。ホモサピエンス20万年にわたる移動の歴史から見る旅と学びと幸せの関係性、
うんうんうん、
というふうなことで、出口春明さん、これがね、うん、あれですよ。立命館アジア太平洋大学 APU 学長ほか始めたそれ有識者とコロナ後の世界について考えるというイベントですね。
歴史大好きおじさんですね。はいはい。
そうで、まあこれがFacebook 上でね、なんか動画が配信されまして、うん、まあそれをちょっと見たんですけど、いや、なかなかね、話もまあ面白い。買ったんで、ちょっとそのね、少し触りを話しつつの、まあちょっとテーマを伝えたいと思うんですが、登壇者が先ほど言いましたその出口さんね。
うん。
なんかでも改めてプロフィール見たらすごい、60歳でライフネット生命を立ち上げ、うん、70歳から学長、アジア立命館アジア太平洋大学でしょ、
まあ、ライフネット生命の前からなんか生命保険の神様みたいに言われたらしいですけどね、
業界で。そうなんだ、そうなんだ。うん、なるほどね。で、世界各国、1200カ国を旅して、1万冊の本を読んでいたということをなんか言ってましたね。で、東京学芸大学大学院准教授の小宮山理恵子さんという方。この人はスタディアプリっていうオンライン学習サービスを作った人で。
うんうんうん、
そうそう、まあまあ、なんか検索するとわかると思いますよ。で、それから、慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科教授。前の。もしや有名なのかな、うん、システムデザインマネジメントの見地から幸せについて研究している方だ。
前にその人主催のフェスに参加したことがあって、
おう、
わ、気持ち悪いって書いちゃったんですけど、はいはい。言っちゃいました。
まあまあ、だから、幸せって概念ってとってもこう、アバウトというか、人の価値観によっちゃうものなのかなっていうふうにも見えるんですけど、実はその幸せを目指して人類が向かっているっていう面もあったり、例えばその仕事、働くってどういうことなんだと。どうしても幸せってのは個人に解消されがちだけど、でも多分会社が幸せを考えることも実は大事だったりするみたいなことがあって、だからマネジメントの観点から幸福について考えるみたいなことをやっていらっしゃる。で、ここでは、基本条件は、周囲との信頼関係があり、自己肯定感と他者肯定感が高いこと、だそうですけど、改めて言われると、ちょっと困るよね。他者肯定感って社会のかな。 そして、駒沢女子大学観光文化学、観光文化学類准教授。わかんない。こういうのがあるんだね。うん、鮫島拓さんということで。で、この人はなんか HIS で、なんかすごくこう、新しいパッケージ、ヒット商品をいっぱい出したような人らしいんですけど。
うんうん、
で、旅行と教育を統合させたスタディーツアーの取り組みで観光庁、観光庁長官賞を受賞したそうですよ。まあ、みたいな人たちが喋るという会でして、うん、まあ、この肩書きちょっと丁寧に説明したのは、まあ、そういうふうな分野の人たちが今後協議会でいろんなことを話し合ったり、まあ、シンポジウム開いていって、アナとしてはこう新しい見地だとかを開いていきたいと。で、うん、なんか一つの方向としてなんかあるのは、こういう、まあ、ややアバウトというか、旅っていいよねとか、幸せってなんだろうねとか、学びってなんだろうみたいな、物差しがアバウトなものを、もうちょっと具体的に、なんか数値化したりだとか、データを収集したりして、こういうふうな価値が具体的にありますよってことを発信できるようなこともしていきたいみたいなことを、なんか言ってました。アナの人はね。だから、なかなかね、この旅ってどういう意味があるんだろうみたいな話なんですけど、その辺のことを、どう、他人も見て納得できる、まあ、共有できる、データにできるかっていうふうな話が今後の課題なんだそうですけど。
うんうん、
はい。で、まあ、イベントの内容は、まあ、これ、まあ、一口に言えばその基本、おおむね、それぞれが時世として喋るみたいな話にはなっていくんです。
うん、
で、なんかね、話のテーマですが、まあ、旅と学びの関係性とかね、ニューノーマル時代のオンと、オンラインとリアルの学びの違いみたいな話だとか、
うん、
まあ、最後言ったのは、旅と学び幸せの科学的な検証方法とは、まあ、さっき言った話ですね。まあ、みたいな話をちょっと皆さんでは喋ってました。で、まあ、これちょっと全部どうこうっていうわけにはいかないんですけど、まあね、ちょっとつまみ食いして面白かったなっていうのは、
うん、
人類っていうのは、
うん、
移動する生き物なんだってことが、出口さんからも語られてて。これどういうことかっていうと、まあ、要は、グレートジャーニーなんてよく言いますけど、人類ってずっと移動し続けてるんだよね。いろんな獲物を、ずーっと移動していって、うん、で、まあ、僕ら、日本人は、まあ、日本まで行ったとか、まあ、まあ、ね、大陸が来るとかいろいろありますけど、要するに、スタートは移動するところから始まってる。だから人間っていうのは、何かしらの移動がスタートなんだっていう話なんですけど、うん、で、移動していくじゃん。で、うん、そのうち農耕民族とか、その土地を使うとか、工業化するとかっていうふうにして、自分の土地という概念ができて、自分と国っていう概念ができて、で、まあ、確かスペイン風邪の時に国境っていう概念が強くできたなんて話もどっかで聞きましたけど、つまり、だんだん僕らは人間が移動してきた歴史をやめて閉じこもる、そういう社会性を身につけていってるってことなんですよね。だから、だんだん移動してたはずなのに、だんだん移動できなくしてるってことなわけなんですよ。で、その例で一個出てたら面白かったのは、江戸時代っていうのは、鎖国してたわけじゃないですか。
うん。
しかもその、まあ、藩ごとからなかなか出るのも難しいみたいな話も、もちろんね、その勝手に出ちゃう人もいるんでしょうけど、だから、江戸時代ってすごく移動の不自由な時代だったんだっていうことを、なんか、誰かが語ってまして。なるほどなと。で、今ですよ。この現代においては、まあ結局その国ごとをどういうふうに考えようかって言って、EU なんかは、まあそういうふうにさ、国の形を解体していこうっていうふうな流れもありつつ、今、ね、トランプさんとか自国のことを中心にしようとか、今回の、問題でも、国っていう単位が逆に苦しいとか、あとはたまたね、日本だと、東京を守ろうっていう話に、どうしても管理上は自治体単位になるんだけど、でも、神奈川と東京なんて隣同士だし、その町田なんてどっちだみたいな話もあるわけじゃないですか。そうすると、行政単位っていうもので区切るっていうことは、要は、その、移動をやめた人間たちの現在進行形の最先端のやり方でしかなくて、もっと変わってもいいのかなとか。で、その、変わってもいいのかなって一つの話は、難民っていう概念があるんですよね。僕ら今難民っていうのは、困ってやってくる っていうのイメージではあるけれど、でももともとさ、いろんな大陸に人間は移動していって、それは何の都合かわかりませんよ。何の都合かわかりませんけど、みんな移動していって人類が広がっていったのに、今移動することを拒否するわけですよ。
うんうんうん。
っていうふうな歴史を、ちょっと、まあ、多分出口さんメインで喋ってて、あ、なるほど、面白いなと思って。だから僕らはそういうふうに経ていって、で、しかももう、もはやさ、オンラインとか言ってるからさ、移動いらないですみたいなことが、いやいや言い始めて面もあったりするんですよ。
うんうんうん、
で、でもこの流れでいくとさ、じゃあやっぱり旅なんていらないのかなみたいな話もあるんですけど、この最後の、まあ一つの話の中で、旅っていうのは、つまり普段っていうのはとても心地がいい。自分のテリトリーが決まっていて敵もいない。安心した場所で飯も食える。その状況から旅っていうのは、心地よくない体験をする。まあ、なんていうか、修行というべきなのかな。なんかそういうふうなことをせざるを得ないのが旅であると。で、それはイコール成長であると。なんか例えば、うんうん、まあ、ちょっと例えが重なってややこしいけど、例えば江戸時代に旅するっていうのはめちゃくちゃリスクじゃん。うんうん、今みたいに、高速移動できる乗り物もないし、基本徒歩じゃない？
うん。
で、途中で、
まかね、
うん、そうそうそう。携帯電話でさ、あ、今ごめん、ちょっと東海道のさ、五反田あたりで止まってんなら、みたいなことは連絡できないじゃないですか。
うんうん。
めちゃめちゃ不安だし、何かね、盗賊に襲われるとか、イノシシに惹かれるみたいなことがあれば、死んじゃいかねないみたいな。
うんうん。
まあ、だから、そういうリスクを経て旅をするってことが、人間の成長になるんではないだろうかっていうふうな仮説を、出口さんなんかも喋ってて、
うんうん、
なるほど。つまり今僕らオンラインという逆に心地いい環境ね、だってもう手元にはさ、もう好きなポテチも置ければ好きなゲームも置いて、うん、まあ、そういう気持ちいい環境で過ごしているんですけど、これを中心に考えちゃうと、多分自分が学生だった時とかに、なんかわかんないけど、多分夜ちょっと出かけるだけでもドキドキしたり、例えば修学旅行、うん、オレンさんどこ行ったかちょっと知りません。どこ行きました？ちなみにオレンさん。
中学はオーストラリア。あ、じゃあ、高校がオーストラリア。
はい、はい。
オーストラリアに行ったことが、まあ、世界史の単位になって、ニュースになって、はい、非常に話題になっちゃいましたけど、どこだっけね、中学どこだっけな、京都とかかな、京都ならとかかもしれない、
ね。東京だとね、京都だって言います。だから、うん、まあ、僕なんか行った時に、それはみんなと一緒だから安心はしてんだけど、やっぱちょっとね、不安感というか、怖いなっていう気持ちがあったりするんですけど、うん、でも、その気持ち、体験、何が起こるんだろうっていうのが分かんない体験が、まあ、一つの価値なんじゃないかなっていうふうな想像の話があって、もちろんこれはだから、定量的にこうだということはなかなか難しいんですけど、まあ、みたいな話があったんです。なるほどと。つまり、旅をすることで僕らは進化が進んでいったんだけど、いつの頃からか旅というものをやめて、まあ、閉じこもるっていうふうな知恵を作ったんだけれども、でもこういうなんかトラブルが起こった時に、その概念とかやや揺れたり、難民という問題に対して、なんかすごく位相の違った形で配慮するみたいなことが行われるっていうことを考えると、存在としても移動しないことの不思議さもあるし、あと移動するってことで僕らが得られる成長みたいなものを、まあね、それこそなんかわかんない、アフターコロナ、ウィズコロナみたいなことを言ってるときに、いや、もううちにいないんだっていうような発想もあるんだけど、うん、でも外に一歩歩いて、なんかこう、いろんなことを感じたり、偶発的に出会ったりとか、だからなんですよ、旅先で観光名所を巡るのと、偶然その場で出会った人となんか喋ったりとか、じゃあちょっとお家行きましょうよって言われて、どっかお店行ったりだとかさ、なんかお家に上がり込んだりだとか、なんか変な、なんか森の中に迷い込んじゃうとか、やっぱこう物理的な場所の移動が僕らに出くわしてくれる偶然性ってのは、それはもう僕らが頭で考えることを遥かに超えたやっぱり、混沌というか、カオスがあると思うんですけど、その辺の出会いっていうのは一つの、まあ、冒頭に戻れば学びになっていくんじゃないかなと、まあ、そっちになんか戻されるとなんか腹も立ってくるくるんだけど、ただなんか確かに移動ってすごい、自分では作り出せない価値があるよなっていうふうなことを、まあちょっと感じさせてもらいまして、まあ他にもいろいろとこう話はね、 まあ、出てはきたんですけども。
今こそ GoTo キャンペーンってことですね。
まあ、ちょっと、そういうふうに混ぜていくと、だからそう、だからこれをね、アナがやってらっしゃるんで、ね、話がややこしくはあるんですが、まあでも、うん、やっぱ、だからだからこういう状況だからつって移動を捨ててはいけないなというのは、まあ一応今、うん、暫定的には思ってることなんだけど、
ちなみに提案してるその移動の形はどういう形なんですか、それって。
あ、いやね、なんか今回の
今の水コロナの。
ウィズコロナの
移動。
移動は、だからまあ移動は一時的には減ったよね、多分。
で、その海外減ったんですけど、いや、うん、その話の結論としてどういう風になればいいって話なんですかって。
あ、結論は出てないです。
あ、出ないでこんな感じで移動してきたやないかっていう話ですか。
そうそう。ではまあ考えていきましょうということで、だからこの辺は僕は、すごく正しい姿だと思っていて、こうなるべきであるっていう風な話をしちゃうと、うんそれは政治になっちゃうと思うんですけど、うん、だからやっぱり、ね、人によってそれぞれ受け止めがあってもいいし、それは共有しやすいための物差しをもし作れれば、うん、でもこういうことをやるとか、教育現場においてはこういうふうな成果がありますよとか、まあ実際なんかあるので、うん、そういうふうな、何、研修とかをいろんな場所でやると効率がいいとか、その、いろんな吸収が高いとか、いろいろあるらしいですよ。それはあるとは思うんですけど、うん、まあ、そういうことを培っていくっていうのはこの、まあ、協議会の意義だと思うんですけど、うん、まあ、とりあえず僕はこのキックオフでこう話として聞いたところの面白さっていうのは、なんかやっぱこう、旅っていうものになかなかこう向き合ってこなかったし、あとそれをなんか、うん、まあ、こうテーマには本というのも入ってたりするんですけど、まあ、裏付けというかエビデンスとしてこういうふうな歴史があってとか、だからこうだったんだってことを知ると、よりその、旅と人間の関係性っていうのが、まあ、見えてきたりして、なんとなく僕らが選んでた、なんとなく楽しいから、なんとなく幸せだからってやってたことが、実は、生き物としての人として僕らは選んでたことで、これは捨てられないことなんじゃないかな、みたいな話もあって。まあ、かといってですよ、全く動けないような環境の人もいるから、移動がなければ人間じゃないのかっていうのは、もうもはやこの、2020年以降においてはあまり意味のない話ではあるんだけれど、でもやっぱり歩けることの価値っていうのは受け止めてもいいのかなと思ったりもするので、うん、旅ってもう一度ね、こういうコロナという機会があった上で、別にね、過去にはスペイン風邪もあったし、いろんなものがあったわけだから、すべてがリセットされるとか、うん、なんか超新しい時代が来るみたいなことを人は言うけど、別にそんなことは実はなくて、やっぱり、旅してた時代の方がよっぽど長いわけですからね、人類は多分。旅って何なのかをもう一度考えてみてもいいのかな、なんてことをちょっと思わされたイベントというでしたね。
そうするとポンさんの次のステップは何になるんですか、どこに行くんですか。
もう、だから、まあ、ちょっと慌てないでほしいですけど、うん、でも、まあ、何例えばその、ね、本当海外に行くっていう旅もあるだろうけど、身近な旅っていうものもそういう視点で考えたら、なんていうか、自分の把握してる計画性を破綻さ、できるような街旅とかができれば、それはそれでいいと思うんですよ。
うんうんうん。
だからね、本当にこう、わかんないけど、なんかカメラ一個持ってフラットするとかでもいいし、でも、なかなかね、近所で偶然街の人と出会って一緒に飯食うみたいなことなかなかできないと思うんですけど、だから、その辺は、まあ、その旅という概念とは別かもしれないけど、やっぱ確立化されて、ルール化されて、社会性強度に強くなって、その規制が強くなっていくと、そういう偶然性みたいなものが、例えば都会の中にから排除されていくっていうのは確かにそうかなと思うんですけど、だから偶然を求めるために偶然がありそうな田舎に行くとか、海外に行くみたいなことを僕らはなぜか言って、なんていうみたいなところもあるにはあったりすると思うんですが、都会の中にも自分の身近なところにも偶然性みたいなものが実はあるのかなっていう気もまあしてて、でそれはなかなかデジタルに置き換える、無理して置き換えなくても、まあそういうことを努力するやり方もあると思うんですけど、でせっかくその芳醇な空間っていうのが僕らにあるので、まあ、それを活かしてもいいのかななんて思ったりはします
よね。僕今一番好きな旅番組が、BS 朝日で毎週金曜夜9時からやってる、名グルメ、異郷の駅前食堂っていう番組。
ヒロシです。
そうそうそう、ひろしさんが、世界各地のとある駅に行って、駅から、うん、まあ、食堂を探す、その過程においていろんな地元の人たちと偶然的に会話をして、うん、いろんな、物事、事件とまではいかないけど、いろんな出会い、いろんな会話が生まれて、で、その先で、まあ、たまたま出会ったお店で、美味しいものを、うん、現地ならではのものを食べるみたいなものを見せてくれるんですけど、それに近いですよね。はいはい、極めてこう、偶然性に任せる旅に。っていうか、その、降りる駅すらも、なんか、ここで降りてみようか、みたいな感じで降りたりするんで、近いかもしれないですね。そのバーチャル体験としての、僕たちが外に出られない中での、ある種のバーチャル体験としての旅っていうのに近いのかもしれないですね。うん、
まあ、ね、なんかそれを見てて、やっぱり魅力的に感じちゃうのは何でかなっていうことだよね、うんうん、きっとね。うん、そうそう、なんかそんな、ね、ことをちょっと、だからまあ、なんとなく学生時代のことをね、思い返しちゃうのは、なんだかよくわかんないんだけどね。なんか、まあ、昔、うんうん、乱暴な旅をしてたな、みたいなさ、そういうことをちょっと思い返したりするんですけどね、うんうん。まあ、とか言いながら、この、ズームを多分経由して行われてたっていうね、なんかちょっと裏々な感じもあったりしますけど。
まあまあ、はい、タレントライブとかね、聞いていただくと、時々ポンさん旅に出たりしますからね。
そうね。ちょっとそういう系はもともとあったのかもしれないですね。はい。ということで、なくなりました。今回はですね、旅と学びの競技会のイベント、ちょっと、出てですね、旅についてちょっと改めて、考えてみました。皆さんもね、ちょっと、いろんな形の旅あると思いますので、実際行くとか行かないとかね、テレビ見るとか、地図見るとか、まあ、いろいろとやってみてもいいかなと思ったりします。はい。ということで、種ラジ種、イベントリポートでした。はい。
はい。
はい。お相手は、出口さんの語り口がめちゃくちゃ魅力的で、真似したいんですけど、無理ですね。うん、あ、ちょっと頑張ります。ポンと、
オレンジでした。
種ラジ、また。